休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に8番、足立和夫議員。8番、足立議員。
はい、私は八津出町西越地区環境改善センターの放射性物質による避難訓練について質問いたします。八津出町西越地区改善センターの放射性物質を防護する工事が、2カ所とも完成いたしたことは大変良かったと思っておるところです。柏崎刈羽原発の事故は起きては困るが、万が一に発生した場合、放射線防護機器が正常に作動するのかと合わせまして避難訓練が必要と考える。先月8月30日に柏崎原発で非常用発電機が定期試験中に出力が出ないというトラブルがあったばかりです。月1回の定期試験をしていても起きました。今後当庁として避難訓練を実施する考えがあるかを伺います。
町長。
足立議員さんですね。原子力防災時の避難訓練についてのお尋ねでございますが、町 の防災計画でですね、原子力災害が発生した場合は事故の進展状況におきまして、まずですね、屋内退避をですね、その後ですね、30キロ圏外への広域避難を行うということになっております。原子力災害におきまして広域避難指示が出された場合はですね、基本的には自家用車で避難となりますが、自家用車での避難ができない方に、いわゆる要支援者の方々につきましては、一定期間ですね、町内の指定避難所で屋内退避をすることになっております。本町の原子力災害時の優先開設避難所に、今お話がありました安田改善センター、西越改善センター、そしてですね、中央公民館及びふれあいの里の4施設となっておりますが、お尋ねのありました原子力災害の避難訓練につきましては、平成26年度にですね、国新潟県自治区周辺市町村原子力事業者が参加をし、中一沖地震程度の地震と原子力災害の複合災害を想定して実施いたしました。その際にですね、本庁が実施した訓練内は、情報伝達訓練、避難所開設運営訓練、八津出地区の方を対象とした屋内退避、一時退避訓練などがございました。原子力災害の避難訓練をですね、国県の関わりが必要との事柄が多いことからですね、今後も実施する場合におきましては、新潟県が行う訓練に合わせながらですね、その方向で考えてまいりたいと思います。今後も引き続きですね、新潟県の市町村による原子力安全対策に関する研究会等で検討していただくことにしておりますので、またよろしくご理解をお願いいたします。
8番、足立議員。
ぜひそうしていただきたいと思いますが、私が懸念しているのは、もしその機器がですね、正常に動かなかった場合は、ただの建物でしかないわけですので、そういうことのないように一つ町としてもご協力をいただきたいというふうに思っております。次にですね、もしも貸し借りの原発事故が発生したときには、役場の職員が避難所センターの鍵を開けに来ることになっているわけだが、対応マニュアルは作成されているといる中で、どのようなシステムになっているのかお聞かせいただきたいと思います。
町長。
原子力災害時のですね、避難所の対応についての、お尋ねでございますが、原子力災害はですね、事態の進展との対処がですね、必要となる災害であるため、避難所につきましては基本的にはですね、町の職員が対応するということになっております。また対応マニュアルはですね、利用センター設置した放射線防護施設の操作マニュアルはすでに作成してありまして、職員によるですね、 訓練運転も行っております。避難所の初動対応マニュアルにつきましては、整理まだまだですね、整理する課題が多く今後作成することにしておりますが、当面は、まあ、一般ですね、風水以外のこのマニュアルをですね、順用して対応していくということになっておりますので、またよろしくご理解願いたいと思いますし、また足立源さんの先ほどのですね、ご指摘のような施設に備えられた、そのやるいろいろなですね、器具等々につきましては、いかなる時にもですね、もうそれが運転不可能というのとないように常時ですね、十分点検をしてまいる必要でございますので、そのようにまたご理解いただきたいと思います。
8番、足立議員。
はい、それからですね、保育院や学校、福祉施設などが出雲崎にはありますけれども、その対応についてきちんと町では、できているのかをちょっと伺いたいと思いますが。
町長、
今環境部局にお尋ねしたところでございますが、十分ですね、そういう補助なり、そういうそのいろいろなですね、施設の皆さんとのこの災害に対する対応等については打ち合わせを済んでいるということでございますので、特にですね、やっぱり学校、保育所、保育園等々はですね、やっぱり大きなですね、大きな問題が生じないように十分やっぱり対応すべくですね、非常時の、連携をしっかりとしていかなきゃなと思っておりますが、今のところそういう対応もできておるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
8番、足立議員。
はい、ありがとうございます。多分そうなりますと混乱が起きないように万全な対策をお願いしたいとともにですね、これから要支援者の避難にはやはり地区の住民の方の協力が必要だと思いますが、町としてはどのようなことをお考えになっているかお聞かせいただきたいと思います。
町長。
ご指摘のですね、要支援者等につきましては、個人情報を云々というようなことは言われておりますがですね、町といたしましてはですね、そういうものを超えてですね、やっぱりそういう人たちの安全を確保するという意味合いにおきまして、それぞれの集落におけるですね、要支援者なり、あるいは一旦環境があった時の災害に対応するですね、名簿はしっかりとですね、一応把握をしながら、また地域の民生になり、いろいろ皆さんからも共有していただいているというところでございますので、その辺はいろいろないようにですね、万全を期してまいりたいと思っています。
8番、足立議員。
はい、それから今後の放射線防護フィルターの保守点検やメンテナンスが必要になってくるわけだが、保守点検に要する年間の費用はどのくらいかかるのか、またその費用は当庁で負担しなければならないのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長。
はい、放射線防護対策のですね、設備等の維持管理に必要な保守点検、修繕及び更新等の経費につきましては、その全額がですね、新潟県の原子力災害対策施設等維持管理保証金、補助金ですね、手当をされることになっています。平成30年度のですね、予算ペースで申し上げますと、両施設の維持管理費として84万7千を計上しておりますが、これも全額ですね、県の補助金を充てております。
8番、足立議員。
はい、ありがとうございました。では最後に、質問させていただきます。西越地区環境改善センターではイヤーテントが、準備されておりますが、この必要性について、質問したいと思いますが、いかがですか。
総務課長。
はい、総務課長。 西越改善センターのエアテントの必要性についてお答え申し上げます。これは施設 の, こうあの原子力災害施設の整備をする場合は施設を密封してそこの圧を変えることによって外部の空気を入れないという装置をする必要がございます。それをする場合は一定の工事をすることによって施設を密封する必要があるんですが、西越改善センターにつきましては現行の施設の構造上それの工事ができなかったというふうなことで中にエアーテントを設けることによって外部との空気の遮断をする工事をせざるを得なかったというふうなことで八津出センターとは違う工法で施設整備を行ったものでございます。よろしくお願いいたします。